C さんをお招きしました。こんばんは。
ご苦労様です。 C です。よろしくお願いします。
今回2回目というところでよろしくお願いします、はい、
またお邪魔しております。
前回面白かったですね。
前回はね、いろいろ間違っててごめんなさいちょっとね記憶が定かじゃないところをやっぱこうちょっと調べてからじゃないとダメですね。
はい、でもあれはもうなんていうかね、勢いで喋ってるのが楽しいからあのままでいかんじゃないかなと思
って。そうですか。じゃあちょっとまあ何が飛び出すか分からずしてますけど今日も怪しいですけど、はい、行きましょう。
収録したものを配信して、
はいはい、
あのうちの奥さんとかはもうずっと二人でやった方がいいよってこう普通のトーンで言われましたね。
そうですか。そんなことないと思いますよ。はい、まあ僕が、あの、呼ばれたら乱入しようかな。
ぜひぜひ。
はい。
で、そうですね。今回は、あの、映画のお話をしようかなと。
はいはい。
いうところで。はい。もう C さんもたくさん見ておられると思うんですけど、うん。で、まあ最初は僕が好きな怪獣の方向で行こうかなと思ったのですが、あの、怪獣っていうとちょっと偏ったりもするので、まあクリーチャーですかね。
クリーチャー
の方面。モンスター。そうですね。で、まあ、クリーチャーといえばというところで、エイリアン。
いいですよね。エイリアンも大好きやな。
エイリアンいいっすよね。これをちょっとネタにお話ししてみようかなと。
はい。
いうところですけども。
エイリアンの説明っていりますかね。
今更いるんですかね。そうっすね。もうだから、エイリアンっていう単語がもう一般名詞化しちゃって、
そうなんですよね。もともとなんか外国人とかっていう意味だったのがもう、なんか宇宙のクリーチャーみたいになりましたね。
これあの、一作目が1979年っていうとこなので、
あ、僕ね、8歳ですね。
僕が6歳なんで、こう、全く見てないですね、これは。
はい。リアルタイムというよりは、日曜洋画劇場とか
そんなんで。あ、やっぱりその辺ですか。
いましたね。
あ、結構じゃあ小学校ぐらいの時とか。
そうっすね。なので、最初見た時はすごいトラウマでしたけどね。
これ小学生にはやばいでしょうね。
うん。今見たら別にそんなに激しくないんですけど、怖いですよね。
だって今でこそもうね、フェイスハガーとか、チェストバスターとか、もう誰でも知ってるぐらいのもんでしょうけど、あれ最初見た時もうなんかむちゃくちゃ気持ち悪かったですよね。
じゃあ僕子供だったんで、映画のジャンルとかも分かってないし、
はいはいはい。
なんかただ単に怖いものを見たっていうだけなんですけど、ちょっと映画のことを知ると、あれはだから SF とホラーが合体して、でしかもまあ B 級じゃないぞと。
はいはいはい。
いうので、まあ、金字塔的な作品ってことですよね。
そうですね。僕、だからエイリアンはね、多分、エイリアン2が公開されてから、
エイリアン2、はい、ジェームズ・キャメロン。
そうですね。現代エイリアンズってやつが公開された時に、見に行きたくて、一作目を見とこうか、っていうんで見たんですよね。
1986年、僕は15歳ですね。
僕が13歳なんで、まあ中学ぐらいで、友達とエイリアン2行こうかなんていうところで、多分レンタルビデオとかでエイリアン見た気がしますね。
めっちゃ楽しいですね、それは。
もう男友達の手前、あんまりビビられへんっていう格好つけます。
はいはいはいはい。
ええねとか言いながら。
そうそうそう。内心めっちゃバクバクしてる。
ね、そうだから一作目でも見たときはね、なんかもう、気持ち悪かったですね、僕。
気持ち悪いよ。まあでも、エイリアンが実際出てきてるシーンの時間ってめっちゃ短いね。ね。当時、
一作目はね、
そうそう、なかなかね、こう、モンスターをじっと見せるっていうのがなくて、
はいはい。
出るかな、出るかなっていう時間がすごい長かったよね。
そうですね。あと、結構ノストロモ号の中がめっちゃ暗くて、
はいはい。
あれは演出とともに、アラを隠す意味もあったんかなとは、今は思いますけどね。
そうね。
うん、で、まあ、一作目はただただ気持ち悪かったんですけどね。二作目がもう、爆裂おもろかったんですよね。
あ、そう？一作目も面白くない？
ほんまですか？僕ね、うん、アホやったんで、その中学生ぐらいですから。
まあ、そらそうよね。うん。
エイリアン2で今度は戦争だ、みたいなキャッチコピーだった気しますけど、
はいはい。
アホほど出てくるってやつですよね。
でね、ワンが宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえない。
ああ、はいはいはい、はい。
長い。
まあまあ。
今度は戦争だ。
あ、はいはいはいはい。
はい、
ですよね。そうそうそうそう。
はい。とにかくね、エイリアンは、大好きだし、まあ僕がやっぱエイリアンが一番好きなのは、やっぱもう形というか、
はいはいはい、はい。
もうデザインかな。
音体 HR ギーガーですよね。
そうそう。
これこの頃って僕あんま知らないですけど、ギーガーって、多分これで出世作なんですかね、世に認められたというか、うん。
もちろんそうですし、
ね。
うん、めちゃめちゃかっこいいね。
かっこいいですよね。
なんか機械と生き物がこう、はいはい、味ったような気持ち悪い、なんか。
そうそう。で、僕これね、中学の時好きになりすぎてね、なんだっけな、技術の時間かなんかで、あの、マリオネットを作るっていう時に、エイリアンのむちゃくちゃ手の込んだやつ作って、
はいはいはい、
先生には惹かれたけど、あの、男の間では、あの、すごい褒め称えられたっていうのがありましたけど。
でしょうな。まあ、エイリアンはよく言われるけど、まあ、うん、男性性器が、
はいはい、
頭にいっていて、
そうね、
みたいなとこから始まり。
しかも、このギーガーのね、その当時のデザイン画とか見ると、当然ながらこの人、うん、アナログじゃないですか。
あのね、エアブラシで描いてて、
ああ、なるほど。
筆の跡がないから、当時 CG とかないし、
ね、
なんかそれがね、すごい新鮮だったんですよね。
そうそう、この人の絵って、またこの人しかなかったでしょ、この頃。こんなことやる人。
モノクロやし、なんかね、この人頭おかしいやろうなぁと思って。
これね。
あの、サルバトール・ダリって言うじゃないですか。
はいはい、僕大好きです。
ダリが H.R. ギーガーのことを、
うん、
あなたは才能があるっつって。
なるほど、なるほど。
すごい評価して、なんかエイリアンのデザインを H.R. ギーガーがするようになったのも、うん、ダリが紹介したんやね。
はいはい、そうですね、そうですね。そうそう。画集にそれ載ってましたわ。
あの、ダン・オバノンっていう、そのエイリアンを、まあ、脚本書く人がいてんだけど、その人に、こういう気持ち悪い生き物描
いてる。やばい、おるぞって。
おるて、みたいな。えんちゃうみたいな。うわ、
ギーガー。だからこの人、ね、エイリアンと出会ってよかったですよね。出会わんかったら。
エイリアン出会わんかったら、ただのスイスの気持ち悪いバカやもん。
なんか、ダンコンみたいなの書いて何っていう。人だったり、過ぎなかったかもしれないですもんね。
まあ、エイリアンのデザインの秀逸なとこって、
はい、
僕なんかみんなその、まあ、男性性器を模してとか、
うん、
なんかメカっぽくとかってあんねんけど、
うん、
僕は個人的にはあの、目がないっていうのが結構大事かなと思ってて。
おー、なるほど。はい、はい。
まあ、現実に言うと目と鼻と耳がないねんけど、
うん、あ、そうですね。
なんかね、目がない生き物って、もうその時点で、うん、あ、この生き物と、打ち解けんの無理かなみたいな。
ああ、そうですね。深海のエイリアンみたいなもんとか。
そう、深海とか地底におるやつとか、なんか洞窟におるやつとか、
確かにな
んかもう仲良くなれるみたいな。なんか、シロアリっぽいっていうか。
ああ、なるほど。エイリアンズでは、それこそアリのような群生の特徴なんかも見えて、結構、虫っぽいところ。
そうね、まあ、うん、アリ、クモ、ハチ、と同じような行動ですよね。
女王蜂、女王アリの構図ですよね、
うんうん。
有名な画集で、ネクロノミコンっていう、
うんうん、
H.R. ギーガーの ネクロノミコン1、ネクロノミコン2というですね。
高いやつやん、それ。
高いんすよ、これ。5500円とかするんですよ、1冊。うん、
え？なんかアマゾンで1万なんぼとかしてる
んで。あ、ほんまですか、うんうん、これの初版本持ってまして。
お、ヤフオクや。アメルカリか。
これはいつ買うたんか。いやでもこれね、初版の時僕多分買ったんちゃうかな。
値打ちもんやな、それ。
ね、もうだいぶ見すぎてポロポロになってるんですけど。むっちゃ汚いんですけど、だから2冊合わせて1万ですよ。
うん。
で、これがね、もうそのエイリアンのデザインももちろんですけど、この人のやばいデザインがこう、これでもかっていうぐらい乗っとんですね。
でもさ、それまあ、つーちゃん今も好きなのわかるけどさ。それで人生歪められてるよね。
確かに。
これは僕もね、なんか中学の時とかメタル聴かんかったら今こうなってないやろなと思って、もっとなんか、
はいはいはい、
サザンとかミスチルとか聴いてたらよかったみたいな思うしな。
確かに確かに。H.R. ギーガーとか見てなかったらドリカム聴いてたかもしれないです。
そうそうそう。そうやね。まっすぐ生きてたのになぁ
と。またもうだってこの表紙からしてバフォメットっていうんですかね、黒魔術の、
はいはい、
黒ヤギの頭の、
ね、ごぼう星やったっけ、
そうそうそうそう、うん、とかですよ、もういきなり
黒魔術っぽいやつな、
そうですそうです、
でもなんかねエイリアンって、
はい、
お機械っぽいし生き物っぽいねんけど、
うん、
まあ虫っぽくもあるし、
そうですね、
やっぱね悪魔っぽいんだよな。
悪魔っぽいですしね、もうこの人のね、なんか、なんやこれどういう手法かわかんないですけど、その硬質な、こう、脊椎みたいな、機械っぽいパーツが連結してる上を、薄い透明の膜が覆ってるような表現が、この人やたら好きで。
はいはいはい。透けて
る
ね。
透けてるんですよね。
うん。
で、なんかで読んだんですけど、エイリアンの元々デザインもそういう絵柄っていうか表現になってて、当時の特撮チームに、この表面を透明で覆ってくれと。
うん。
で、言ったけど、なんか覆ってくれへんからつって現場に乗り込んでいったみたいな話が。
なんかね、HR ギーがほんまこう、自分に自信あるから、
うん、
現場の美術スタッフとめっさ揉めたみたいな、
ね。ああ。わしのデザインとちゃうやんけ、みたいなことでしょうね。
で、上層部も撮影中にさ、うん、もうじゃあ契約金払うし、うんうん、いっぺん帰って、っつって、
はいはいはいはい、
帰ってもらったらしいねんけど、なんか HR ギガは、どうせまた俺絶対呼ばれるし、みたいな。
ああ、すげえ。
とかずっと仕事辞めんくて、
あ
な、案の定やっぱり、あ、やっぱ帰ってきて、みたいになった時に、
すごいな、
うん。もうその、はい、今も雇いたから、みたいな。
すごいな
ぁ。天才やんね、やっぱり、
ね。なるべくしてなっとる感じですね、HR ギガに。
うん。でもその透明のやつってさ、ツーちゃんの好きなエイリアン2ではさ、
そうなんですよ。
ジェームズ・キャメロン監督がさ、
そこですよ。
それやめといて、みたいな。
そうそう。あの、よく言うキャノピーっていう部分がないんですよね。
うん。
剥き出しになっちゃってて。
アクションでそこ壊れたら、
ね。
大変やから、ね、最初からなくしといて、
って。ちょっとこう、プロ監督っぽいことやりよったわけですよね。
透けてんのがええのにな。
ねえ。全然話飛ぶんですけど、スタチューってわかりますかね？
あの、スタチュー。
フィギュアっていうと、こう、おもちゃで動いたりするわけですけど、スタチューっていうのは、完成体の、まあ、置物ですかね。
像。
そうですね。塗装済みの。うん、まあ、模型のジャンルの一個でスタチューっていうのがあって、そういうのよく買ってるんですけど、エイリアンパイルっていうですね、エイリアンがなんか6体ぐらいこう、ぐちゃぐちゃぐちゃってこう、折り重なってるようなやつを買って飾ってるんですけど、
うん、
こいつはちゃんとキャノピーがついてて分かってるなってやつなんですよね。頭部クリアパーツで再現してる。
それは、だって、もううるさ型の人が買うやつでしょ、それ。
そうですね。これ、竹谷さんの原型やったかな。
エイリアンの形が最高なんですけど。
う
ん、
そうですね。
僕ね、あの、一個言いたいことあるんですよ。
はいはいはい。
その口の中から出てくる口何なんて。
口、イン口のやつですよね。
そう。なんかね、子供の時はめっちゃかっこいいなと思って見ててんけど、うん、
はい、
だんだんこう何回もエイリアンを見るにつれ、
うん、
これそのなんかとどめっぽい武器、えらいスケールちっこいなと思って。
しかもなんかね、結構可動域もちっちゃいしね。
そうね。なんか口開けて、
て
中からポコって、カメレオンみたいにピュッてやって。
そうなんですよね。
多分。なんか一応それでとどめ刺してるっぽいねんけど、
そうですね。だいたい次のカットで壁に血しぶきがバシャーみたいな。
やったら尻尾のトゲとかさ。
そうですね。
爪もすごいし。
うん。
うん。そうですね、フィニッシュが地味やなと思って。
それあれね、4作目、エイリアン4では、ニューボーンエイリアンっていうのが出てくるんですよ。
うん、うん。
これ見張りました？エイリアン4とかって。
見たけど、あんま覚えてない。
ジュネーのやつですね。
おもろなかったから覚えてない。
はい。おもんないんですけど、これ。もう全然。
僕ね、一応ね、1と2、あとはもうプロメテウス以降なんですよ。だから3と4はあんま認めてないんですよ。
そうなんですよ。3がまたね、デビッド・フィンチャーは好きなんですけど、3の時のデビッド・フィンチャーはダメやったんですよね。
初監督やのに
ね。ね、長編の。いや、ほんでその4の時に、うん、ニューボーン・エイリアンっていう、そのリプリーの遺伝子を、うん、こう、より多く持ったエイリアンっていうのが、遺伝子操作で作られるんですけど、こいつは、その、口、イン口がなくて、舌になってるっていうカットがあって、ファンは、おおってなったんですよね。
おお。
あ、舌になってんねや、みたいな。
いや、なんかね、やっぱ最初のエイリアンめちゃかっこいいかな。なんか、だんだんいろいろこう、ね、種類ができてきてるけど。
造形は確かに、うん、演出も良かったかな。エイリアンっていう生き物の表現としてはかっこよかったかもしれないですね、1の方が。
うん。
そう、
ね。まあ、若干着ぐるみ感あるけどね。人間の足やしな、あれ。
そうですね、もろにね。
あれ、なんか中に人間入ってんねんね。
そうですね、入ってます、入ってます。
なんか僕、見た、ネタで。はい、あんなかナイジェリア人の2メーター15センチぐらいの学生が入ってる。なんか、キャスティングスタッフがね、そのスーツアクターを探しとって全然おらんくて。
あ、でかいのが欲しかったと。
そう。で、たまたま飲みに行ったパブにそいつがおって。
すげえ。
だから中あれ、黒人のでっかいやつが入ってるんですよ。んで、ちょっとエイリアンやってみーみたいな。いいっすよ、みたいな。んで、やったーみたいな、ラッキーって言って撮影現場来たら、
うん、
スーツね、 一回来たら、座られへんねんて。うんうん、
ああ。そんな可動域がないと。
そう。ずっと立っとかなあかんくて、めっちゃしんどくて。あのまま一日おらなあかんらしくて。で、それあまりにかわいそうやからって、途中でワイヤーでさ、その、エイリアンの子を吊って、
休憩させてあげると。
で、足休憩みたいな。
ハーネスみたいなもんですかね。
そうそうそう。
へぇー。
やってみて。
余分な手間かかってますね。
だからね、そういうのを知っちゃうとね、一作目見ても、中の子めっちゃ頑張ってるやん。
ああ、違う目でもう見てしまうかもしれないな。
ちょっと中の人のこと考えたらあかんねんけど。
へぇ
ー。知れん。
あー。こういうのは今ちょっとそのネクロノミコン見ながら喋ってるんですけど、やっぱかっこいいんですよね。
これ欲しいなぁ。
でもそんな値段ついてるんですね、これ。
でもそれちょっと子供の手の届くとこ置いとかれへんなぁ。
むちゃくちゃ大判やから本棚の一番下に入ってるんですよね。でかい本って蓋置きがちじゃないですか。
もうなんか気持ち、多分ね、普通の人見たら、
普通そうなんです
ね。ドン引きすると、なんかね、
そうやろうな
ぁ。エッチな本見つかったよりも結構ダメージでかいかな。
確かにね。
だってなんかブツブツの赤ちゃんとかさ。
ブツブツの赤ちゃんも気持ち悪いんですよ、これね。最悪や。
もう気持ち悪いんですよね。まあ、それがいいんやけどね。なんか、大敗的というか。
これまたちょっと話したと思うんですけど、カーカスというレサイタルバンドの、
うん、
4枚目のアルバム、
はいはい、
ハートワンのジャケットはギーガーですね。
うん、うん、そうです。
ね。
パッと見わかんないんだけどな。
ね。これ。
なんかメタルアーティストと結構仲良しなんだよな。
そうですね。ちょいちょい出てくるんですよね。うん、アルバム
セロティック・フロストとか。
そうか。
コットも仲良しって言ってたな。
ええー、そもそもアーティストと仲いいんですか。
うん。
まあでも、この辺書いてる人らは、それは寄ってくるでしょうね。
わかるわかる、みたいな。
うん。あんたのアートに刺激されたよって、それは言うよな、とか。
うん。
あとなんかギーガーといえば僕、邪聖剣ネクロマンサー。
うんうん。ゲーム。
ゲームですね、
うん。
PC エンジンで出てた、
はいはい、
今は買い取られてしまったハドソンが出したゲームなんですけど。うん、
バーチャルコンソールで遊べる
よ。そうなんですよね、
うん。
そうそう。いやまあまあ、それのパッケージイラストがギーガーやったんですよね。でもこれゲームには出てこないんですよね。
あ、そうだ。
最後までやっても、ええ。
うん、
でしかもこれ書き下ろしじゃなくて、単に使用許諾を取っただけっていう。
うんうんうんうん、
ただこのゲームはクトゥルフを題材にしたゲームで。
はいはい。
明らかに作ったやつが、その界隈のことをやりたくて作ったっていうのはもう、ビシビシ出てくるゲームなんですよね。
うん。中二病やね。
そうですね。
うん。
だからまあ、ギーが扱ったのも必然やったやろうなみたいな。
エイリアン見とったんでしょう
ね。ねえ。こんなゲーム作りたいと思ったんやろうなみたいな。
これでもね、そんなギーガーも、
ええ、
エイリアンは、一作目しか関わってないよね。
そうなんですよね。
あとはなんかあるでしょ。他の人が、引き継いで、
そうですね。
いろいろ改変してるんでしょ？
うん。らしいですね。
だ僕ね、そこでね、2はちょっと言いたいことあるんだよね。
はいはい。
エイリアン僕好きなんで、さっき目がない。
うん。
から、なんか一卒できへんとかって話したやん、
はい。はいはい。
ってことはもう感情がないんですよ。
うん。
本能のままに、
はいはい。
暴力的というか、なんかこう人をこう、殺戮するというか、
うん、そうですね。
その自分の種の保存のために、
うん。
こう宿主を。
うんうん。
なんかこう、規制するとかってあるじゃない、
はい、はいはい。
もう2はさ、なんかクイーンエイリアンがおってさ、
はいはい。
で、それなんか卵をボカーンってこう、主人公のリプリーがやっつけた時に、
はい。
何すんねんみたいな。
ね、にゃーって
。そうそう。
母性出すんですよね。
そ
うね、
僕のエイリアン像がガラガラ崩れて、一番クライマックスで泣いて。
なるほど。
あ、こいつ、なんか、そういう感情あんねや。
動物的やな、普通の、みたいな。
あ、ていうか、なんか、感情があるなと思って。
ああ、そういうことか。感情ね。
うん。
いや、それ、ね、僕なんかはもう、でっかいエイリアン出てきたわーい、やったんですよ。
いや、わかるよ、わかるわかる。で、劇映画的にはそこで、クイーンが怒って、
うん、はいはい。
よりパワフルになって、それをまたさらにやっつけるみたいな方がね、うん、盛り上がるからええねんけど。
そうですね。
ちょっとなんかエイリアンっぽくないなと思って。
そうか。だから僕、結局そうか。2で好きになったからでしょうね、僕。
あ、なるほど、なるほど。
1で好きになったわけじゃないからなんでしょうね。
あ、でも
ね、
僕1の時にそのエイリアンが好きやったかっつったら、ただ怖かっただけやもん
な。ああ、なるほど、なるほど。
うん。
1、2はいいなと思います。以前にしても。 3、4は、しょうもなかったなって思いますね。
でもなんかね、子供心に、うん、あの、主人公のリプリーが可愛くないっていうのは分かってた。
いや、そうなんですよ。あのね、一作目で、最後ね、エイリアンから逃げれたと思って。
あ、これもういいよね。
ネタバレですね。あ、そうですね。もう、もうさすがにね。
もういいよ。うん。
はい、79年の人。
見てない方が悪い。
そうですね。でまあ、最後、その、エイリアンのとこから脱出したと。で、コールドスリープしよう思ったら、実はその脱出した側にエイリアン移ってきてましたっていう展開になるんですけど、
はいはい、
そのコールドスリープする直前のリプリーが、シガニー・ウィーバーが、上タンクトップの下パンツみたいな格好してるんですよ。
はい、そうです。
ね。の時に、はい、うん、あの、ドキッとしなかったんですよね。
そう。いや、それ今なんか、いや、あのシーン良かったとかさ、
ね。
なんか、ちょっと、お下品ですけど、判決がとかさ、うん、
あっても、
みんな、ね、もう湧いてるんやけど、僕子供心に、いや別にそれいらんな。
そうそう。あ、え、それ湧いてます？あ、実は、あそこ良かったぞみたいなんてネットにあったりするんですか？うん、
いや、むしろだからエイリアンの1はそこが見どころみたいな。
僕、あ、アーマでしてんのに、ドキッとせえへんからあかんわ思ったんですよね。そういうとこだけなんか生々しく覚えてるじゃないですか。
うん。
ここ、ええとこやのにドキッとせえへんわ、みたいなね。
そう、だからなんか、シガニーフィーバー、まあ、シガニーフィーバーでいいねんけど。
まあね。
だって、可愛い女の子がエイリアンと戦われへんから。
うん、まあそうなんですよね。
うん、それはいいんですけどね。
だから、うん、そうやな。1はそういう意味じゃちょっとこう、微妙な気持ちになったけど、2の時のあの、戦うシガニーフィーバーは普通にかっこいいなと思ったんですけどね。
うん。
一応あれ、なんか、あれでしょ？そのシガニーフィーバーちゃうわ、リプリーが、あの、女の子を助けるっていう、この母性の、人間側の母性と、その資産的にはいまいちだったエイリアン側の母性の戦いみたいな構図にしたっていうのを、
みたいなね。
言ってましたね。
要は、あの、どっちもが、
うん、
あの、お互いを殺し合ってるんじゃなくて、
うん、
どっちもが生きるために戦うっていうテーマですよね。そうですね。
ちゃんとそれぞれに理由があってっていうところに持っていってるのがいいところですよね。
うん。だからあれ、1で、エイリアンをなんとか、やっつけるまではいかないけど、射出して、
はいはい、
で、そのまま自分はこう、コールドスリープに入ると、
うん
う
ん、
いうことやけど、助けられた時にもう、50年ぐらい経っててね。
そうですね。あ、2でね。
うん。で、なんか確か自分の娘がすでに死んどったんだっけ？なんかそんな設定
あったっけ？あ、そんなありましたね。あったあった。
だから、2に出てくる女の子を、
はいはいはい、
助けたいっていうか、
そうや、そうや、そんなんありましたね。
なんかそんなんちゃかった？
それ、
そんな気します。また間違ってたもん。
でもそれ、なんかそんな気しますね。で、あの、2はね、
2
で。
なんかいっぱい種類出てくるよね。
あれ？ 2 っていっぱい種類出てきましたっけ？
あれ？ 2 出てこんかったっけ？ウォーリアーとなんとかとかなかったっけ？
え？
あれ3か。
3じゃないですか。3で、犬エイリアン出てくるんですよ。うん、
はい、出てくる、出てくる。
一応主役のエイリアンなんですけど、四つ足の、
う
ん。
犬のやつ。
犬から、ヘイスファガー、ハガーが犬に行ったっていうやつなんですけどね、あれね。
あ、ちょっと待って、その前に、エイリアンの好きなとこもう一個だから、
あ、はいはい。
あるのは、あの、変身するとこ、変化というか、うん、そこ言うの忘れとった。
そうっすよね、あの、持って回った感じね。
卵から、
フェイスハガーでしょ。
フェイスハガーが出てきて、そいつは死ぬんだよね。
ね、植え付けてから死によるんですよね。
そう。で、よかった、みたいになったら、体の中にこう、蛇みたいなやつがおって、
ね、
チェストバスターが出てくるん
だよね。胸を破ってバーン出てくると。
うん。
それだけで当時怖かったですよね、あれ。
いや、めっちゃ、あの、チェストバスターのシーンがめっちゃ怖かった。
うん、めっちゃ怖かったですよね。
うん。
突然苦しみ出して、
うん、
胸から血が吹き出して。
そう。で、なんかね、あの、チェストバスター出てくるじゃない？
はい。
で、みんながこう、飯食ってるとこやったから、
はいはいはい。
みんなおって、おってなってるとこに、
うん、
チェストバスターが、周りをクイクイクイクイクイって見回すん
だよ。はいはいはいはいはい。
見回して、シャーン
シャーンってね。
逃げる。
むっさ早いってやつ。う
ん、今見たらめっちゃ可愛いんだけど。
結構、キーキー言うんですよね。
そうそうそう。
僕はあの、大学の時に、1分の1チェストバスター持ってましたわ。
なんでも持ってんな。
ソフビやったんですけどね。で、これね、これまた思い出話になっちゃうんですけど、大学の時の、僕と C さんが、うん、多分1回生の時に、先輩の人でね、うん、模型好きがいたんですよ。うん、
ああ、全然起きてない。
で、模型を使ったギャラリーを学内でやるから、 それに君らも参加せえへんかって、僕と C さんが誘ってもらえたんですよね。
はいはい、やったね。
ね。で、それはなかなか面白いテーマで、有名な絵画を、どれぐらいかな、襖みたいなサイズに印刷して、その上に何か模型を置くなりして、インスタレーションっていうんですかね、雰囲気を作るっていう。お題で。
確かね、僕はね、はい、モンドリアン。
モンドリアンでしたね。
ブロードウェイブギウギっていう絵の上に、はい、確かね、兵隊のプラモデルをいっぱい並べたんだよ。
はいはいはいはいはいはい。あの、タミヤの、
うん、そうそう。
兵隊ですよね。
うん、ドイツ兵とか。
はいはいはい。
いろんなポーズのやつ。
で、僕ね、自分でやっといて、絵はクリムトの絵やったんですよ。どれを選んだかちょっと覚えてないんですけど、
セップンとか。
セップンやったかな。なんか多分そういう有名どころで、
うん、
でその上に僕がまた持ってた貝のコレクションがあったんですけど、
貝
、うん、僕貝集めてたんですよ、貝殻。
いろんなもん集めて
た。そうそうでしょ。うん、でそれの中で最大のコレクションやったら人の頭ぐらいの大きさの貝僕持ってまして、
うん、拾ったやつ。
多分買ったんですね。
買ったんや。ほう。
で、この貝の割れ目が、ちょっとエロいんですよ、うん、言ってみれば。
何目的？うん。
で、そこの割れ目からチェストバスターが出てるように置いたんですよ。
何しとん？
クリムトの上にそんなこと置いたった、みたいな。
アートやな。
ね、ちょっと血出てます、みたいな。
うん、
ね、なんか20代やから、そんなことやっちゃうんですけど。
いいよ、黒歴史やね、お互いね。ね、
ほんまです、ほんまです、はい。いや、モンドリアンはね、いいですよ、うん、後から見ても。それ、あんま黒くないですもん、歴史的には。
なるほど。
クリムトに貝の割れ目からチェストバスターってもう、救いようがないですけどね。
そのチェストバスター君はまだいてるの？
チェストバスター君はですね、ちょっと何度か、メカの引っ越しの時に、ぐちゃぐちゃになってしまいまして。
もったいないね。で、そんなチェストバスターが、
はい、
次、あれが脱皮してって結果になるん
ですか？もうそうなんですよ。
ああ。
チェストバスターから、成虫というか、生体の間、うん、まあまあ飛ぶんですよね。
でね、僕ね、それ、どんどんこう、なんていうかな、イモムシが蝶になるように、こう、変態していくのも大好きなんやけど、卵から、いきなりこう、
はい、
宿主に寄生するやんか。
はいはい。
で、それ、回りくどいやんか。
回りくどいですね。
で、なんでかなと思ってたら、やっぱそこちゃんと設定があって、さっき犬のエイリアンって言ったけど、
はい、
犬に寄生したら犬の形のエイリアンになるよと。
そうですね。
で、人の方、人に寄生したら人の形のエイリアンになるよと。うん、
はい。
つまり奴らは、その生き物が、すごい時間かけて、環境に適応してきたものを、
なるほど。
その一瞬でパクって、で、自分たちの DNA に取り込んで、自分たちは一瞬で環境に適応して、しかも宿主を殺す、殺すっていうか、宿主を使って繁殖するっていう、こう、理屈があるらしくて。
ようできてる。
うん。あ、なんかいいなと思って。
防具みたいなもんですね。
そうそうそうそう、そう。
ね。
う
ん、まあ見た目もちょっと似てるし、みたいな。
まあ防具も HR 機がいいね。
そうですね、
うん。だからなんかね、ただ単に気持ち悪いデザインとか変身して、かっこいい野郎じゃなくて、なんかこう理屈がついてるのが、
はいはいはい、
いいなぁと。まあ、なんか単なるデザインじゃないよね。ちゃんとこう、意味があるデザインやね。
そうですね、
うん。でもね、僕は頭が、すごい長くて、弾痕っぽい形してるのは、インナーマウスの飛び出る口を飛び出すために後ろに長いっていう理屈がついてるんだけど。
なるほど。
それは納得できる。
ね、だってそんな出えへんもんっていう。
せね、なんか20センチぐらいちゃう。
それ、うん、全然後付けやな。
そこね、ガテンがいかんねん。
ね、それを納得させるほどは出てないですね。
そうでしょ。あとなんか、ヘイスハガー剥がそうとして、
はいはい。
切ろうと思ったらなんか酸性の体液出てきて、
はいはい。
床つけて、剥がされへん。うん、あれ最高やったな
ぁ、ね。僕ずるって思いましたけどね。そんなんずるいわ、と思って。
いや、そうやね。だからどうしたらええねん。
なんかね、エイリアン2では、帰り血っていうのかなを浴びて、溶けていく鎧を急いで脱ぐみたいな。
うん、あったね。
シーンとかね。で、僕、それぐらい協賛はすげえと思ってんのに、なんか乗り物出てくるじゃないですか。タイヤのついた。なんか戦車じゃないけど、宇宙海兵隊を多く運ぶ車。で、エイリアンを引き殺して踏み潰したりするんですよ。 で、それ、
雑やな、そ
ね、踏み潰すシーンちゃんとカットで入るんで、あ、これちゃんと、それで解けるんや、思ったらそのまま逃げるんだ、おいってなるんですよね。
誰や、その監督。雑やな。
あれ踏み潰したらあかんやろって思ったんですけどね。
そこ解けるよね。
ねえ。もう前後の作品で散々解けるシーン見せてんのに。
はいはいはい。
あそこはね、ちょっと思ってた。
そんななんか設定がちゃんとしてるから、やっぱこう、ストーリーが転んでっても楽しいよね。うんはいはい、初期設定ちゃんとしてるから、続編がこう、展開していけるのかなっていう気もして。
ということは、じゃあやっぱり、まあ、ギーガーとリドリー・スコットの手柄なんですかね。
でね、それがね、ちょっと、ね、ダン・オバノンがかわいそう。
ああ、なるほどなるほど。
なんか、原案は全部ダン・オバノンなん
や。はいはいはいはい。
で、それを、こう。
そうやな。
なんかいろんな人が、こうしたらいいんちゃう、ああしたらいいんちゃうって、なんか変わってきて、で、最後、ダン・オバノンスタジオも入れてくれへんみたいな。
うわひどい。
かわいそう。だって、ダン・オバノンってさ、ジョン・カーペンターとなんか学生時代、短編映画撮ってて、それが評価されて、なんか SF やってみたらみたいになってる。最後、えらい、かわいそうや
ね。でも結構前に亡くなってますよね、確かね、ダン・オバノンは。2000年代には。だからダン・オバノンを、そうですね、エイリアン語るときに、ダン・オバノン切り口で喋ることはあんまないですよね。
まあ、ダの字も出てこへん、そ
う。ね。もう僕、先言った通りですけど、リドリー・スコットとギーガーの手柄かなって、普通に一回思いますからね。
だって、それなかったら、なんか、例えばバタリアン撮ったおっちゃん
が。まあ、そうですね。一応、あの、ゾンビの続編やったんやけど、
バタリアンやからな。オバンバとかやし。
ね。あれ、日本が勝手つけたんでしょ、うん、オバンバもタールマンも。
そうそうそうそう。
まあ、だからヒットしたんでしょうけどね。
そうそう。だから、なんか、その、バタリアンはバタリアンでもうおバカ映画でいいねんけど、エイリアンでちゃんと評価してほしいよね。
確かに確かに。あの、僕も知ってましたけど、うん、この人の脚本の話題って、人と喋ったん初めてかもしれないですね。
かわいそうや
な。かわいそうやな。
だからなんかスタジオ入れてくれへんからさ、こっそり入ったりとかして。
気の毒。
気の毒やな。まあでも後でまあちゃんとそれが分かって評価されてる。
はいはいはいはい。うん、それじゃあリドリー・スコットと仲悪かったのかな。
いや、そんなこともないと思うけどな。だって、リドリー・スコットに次 SF 撮ったらええんちゃうって言ったのダン・オバノンなんですね。
ですよね。
超仲良しやと思う。でもなんかね、現場はめっちゃ空気悪かったみたいね、なんか。
エイリアン1作目の時ですか？
あ、いや、2作目もそうやねんけど。なんか予算がめっちゃ切り詰められとって。
はぁ、エイリアン2でさえも。
いや、エイリアン1はね。
1はね、はいはいはい。
うん。リドリー・スコットがもうピリピリピリピリして。
この時リドリー・スコットって僕、認識してない時代ですけど。
うん。
これで出世ですかね。
これで出世やと思う。
なるほど。
なんかね、あの、やっぱりスターウォーズ見てめっちゃ、インスパイアされたみたいね。なんかすげえなって思う一方、めっちゃ悔しいみたいな。
スターウォーズはいろんな人に刺激与えちゃったんですね。
うん。
そうか、リドリー・スコットこれ以降か。
79歳。エイリアン撮った後、ブレードランナーとか撮ってるから、やっぱこう、ね。
そうか。
繋がってるよな。
順番的にはそうか、そうなんですよね。
だからね、エイリアンってさ、エイリアン1、2、3、4。
うん。
で、プロメテウス。で、はいはい、今度エイリアンの、ね、だけコベナントやったっけ？
はいはいはい。
なんか、あるよね。
うん。
エイリアンサーガを、最後、リドリー・スコットがちゃんとこう締めくくって、最新作で集結すんのかな、途中で終わんのかな、そこはわからへんねんけど。
で、そこで僕が、プロメテウスをまだ見てないっていうね。
それ大問題やな。
大問題ですよね。
ネタバレありやね、今日。今日ネタバレありやったね、これ。
これね、タイミング的には、あれがエイリアンと関係してることを知ったのをちょっと後やったんですよね。
それはアンテナ鈍いな。
鈍かったっすね。折れてましたね。
僕、劇場に初日に行ったで。
まあ、それ知ってたらね。で、また、ちょっとそれ以前の、しばらくのリドリー・スコットじゃなくて、リドリー・スコットの作品が、僕そんなに刺さってなかったんですよ。
あ、そう？
なんか、例えば、何やったっけな、グラディエーターとか。
グラディエーター、うん。ハンニバル。
ハンニバル。
ブラックホークダウン。
あ、ブラックホークダウンは良かったですね。あれは良かったな。うん、まあでもなんか、割とね、そんなに来てなかったんですね、僕的に。
うんうん。
で、まあ、プロメテウスっていうまた SF トンのね、ぐらいで思ってたら、実はエイリアンのプリクエルですよっていうのは後から知っちゃうんですよね。
はいはい。 ぜひ見てください。
これは見たいですよね。そうなんですよ。うん、で、コベナントもね、見よう思ったら、これ見とかんとどうせ話にならんやろうなと思うと。
それはそうですね。
ね。
今79でしょ。で、今、そうか、だから、ブライドランナーはリトリースコット撮ってないけど、あれ撮ってないんやんね、はいはい。
そうですね。
別の人やんね。
そうです、そうです。
うん。だからその、リトリースコットが生み出したものが今、こう、どんどんまたね、この、こんだけ時間を経て展開していってるから楽しいなと思って。
ひじゅんの世界。
なんか、この映画の、今の映画界というか、の名作を作った人たちがまだ現役じゃないですか。それこそエイリアンとか、マッドマックスのね、ジョージ・ミラーとかも、とんでもない高齢やのには、あのね。
パワー、よりバージョンアップしてる
ね。なんかこの辺の世代の人ら、ちょっと異常でしょ。
いや、異常、だから、ね、じじいじゃないですか、言ったら。元気よね、すごい。
ちょっと信じられないですよね。
いや、もう、リスペクト、超リスペクトです。すごいなーって。
やめへんねんなー、みたいな。
だから、なんか、エイリアンだって、2、3、4って、こうね、うん、フォロワーっていうか、自分の作品をこう広げてってるわけで、誰かが。
はいはいはいはい。
で、さらにそれ超えてくるって、やっぱすごいっすよね。
すごいっすね。
うん。
ねえ、リドリー・スコットもジョージ・ミラーも、また撮っとるっていうのが、えげつないなと思いまして。う
ん、すごい。
ね。
だから、あの、エイリアンのコベナント楽しみだし、
うん、
今、もうすでに、こう、上映されてんのかな、アメリカとかは。
ああ、そうなんですね。
だからね、グイーンネタバレの嵐が来てるんですけど、
ああ、そうですか。
そういうものは一切、こう、謝絶して。
ですよね。
逃げまくってん。
いや、そうなんですよ。だから、僕あれですよ、プロメテウスも、全然何も見てないんですよ。
まあ、今僕がここでポロッと一言言う可能性もありますけどね。
出演者が誰ぐらいしか全然情報入れずに、トレーラーとかも何にも見ないようにしてるんです。
これね、プロメテウスは、
はい、
結構話が変わってて、
うん、ほうほう。
エイリアンはとにかくその未知との生命体とのこう遭遇とか、
うん、そうですね。
あとそれが人間にとってこう天敵的な感じでね、うん、完全生物にこうかなわへんみたいな感じでしょ。
はいはい。
で、プロメテウスは人類の起源とはみたいな、
そんな感じの
テーマに。ね、取り組んでて、
うん。それぐらいの情報で見た方がいいんやろ
う
な。
うん。そうなんですよ。でもね、ワンをもう一回見といた方が。
あ、そうですか。
よりニヤニヤできると思う。
あ、ちゃんとそこが繋がるようになってるってことですね。繋がってる。当然ながら、うん。ウェイラン・ユタニシアやったかな。
うんうんうん。
ずっと会社って言われてるやつですけど。
うん。
エイリアンの中で。あれが微妙になんか日系企業やったりして。
そうそう。
このウェイラン社が、エイリアンバーサスプレデターでもちゃんと出てくるんですよね。
ちょっと最初に、お聞きしておきたいのが。
ええ。
エイリアンバーサスプレデター AVP。
はい。
は、ありですかね。
なしですね。
あ、なしなんだ。
なしなんですけど、唯一ありなのは、ゲーム版はありなんですよね。
あれ、それなんでありなんですか？
これね、ゲーム先なんですよ。
う
ん。エイリアン VS プレデターは。
はいはい。
で、これゲームはもう名作中の名作とこう、横スクロールの。
何ゲーム？
言ってみたら、あれ何やったっけ？ダブルドラゴンは古いな。
対戦？
横スクロールで進んでいくタイプの、熱血紅白に置くみたいな。これも古いですね。
は
い
は
い、
なるほど。わかります。横スクロール。それで、エイリアンとプレデターが一緒に戦うの？それとも、対決する。
対決ですね。
へぇ。
これはね、未だに稼働してるとこ多分あると思いますね。超名作
なんですよ。アーケードで。
アーケードで。
へぇ。
これがすごい良くて。
うん。
で、コミックでシリーズ化してたのと、プレデター2かな？の時に、うん、エイリアンの頭蓋骨が劇中に出てくるんですよね。
うん。
だからプレデターの戦利品みたいなとこに、
うん、うん。
一個頭の長い骨があると。で、それきっかけからで、エイリアンバーサスプレデターあるで、みたいなとこだったんですよ。
うん。そのプレデターからの、なんかそういう、こう、はい、なんていうかな、オマージュというか、
はい。
まあちょっとスタッフの悪ふざけというか、
はいはい。
なんか、そういうのはあるのは知ってて、
うん。
で、まあそれが戦ったらおもろいやんねっていう企画も、
はい。
わかんねんけど、
はい。
まあ、僕は一応ありなんやけど、
あ、そうですか。
ただ、まあもちろん精神には入れてないっていうか、
うん、なるほどね。
でもね、エイリアン5、
うん、
っていう幻のそのエピソードを聞いたとき、 AVP 邪魔やなと思ったのは、
うんうん、
なんかね、エイリアン5、リドリー・スコットが撮りたいなーっていう話が持ち上がってたらしくて。
なるほど。
復帰して。
はいはい。
で、ジェームズ・キャメロン2やんか。
はい。
あの、ターミネーターの監督が2の監督やってて。
は、う、い、ん
うん。で、その、リドリー・スコットと、ご飯食べながら、
うん、ほうほう。
ジェームズ・キャメロンが僕脚本を書くわ。
ほう。
だから、スコットさん、監督してくださいと。なるほど。ワン・ツーのチームで一緒に5作りましょうよ、
すごい。
で、リドリー・スコットも、いいよね、みたいな。
すごい、夢のタッグ。
そう。ほんで、そこでさ、意気投合して、じゃあ、やろっか、みたいになって、別れた後で、
うん、
音沙汰なくて、出てきたら AVP みたいな。
うわ会いた
それやったら5の方見たかったな、っていう。
そうっすね。
で、ジェームズ・キャメロンはそれ見て、それやったらもう僕、エイリアンいいわ、つって、
あら。
なんか、なくなったみたいやね。
これ AVP って、テレビで見たんですか、
うん、僕多分劇場行ったと思う。多分、タケちゃんと劇場行ったと思う。
あ、なるほど。これで僕ね、ヤマラと劇場行ったんですよ。
うん、
で、まあ、それ見た後は、言うても、うん、バカ映画でおもろかったな、ガハハ言ってたんですよ。
いや、僕ね、あのね、AVP は、
はい、
どうしてもエイリアンの見方をしちゃうんだよね。
ああ、なるほど。
なんか、けなげじゃないですか。
ああ、まあね。
うん。なんかプレゼターの方はなんかこう、
うん、
なんていうの、成人の儀式的にさ、
はいはいはい、
ちょっと余裕が、まあ余裕ないねんけど、
うん、まあどっちかというと上から目線ですよね。
そう、自分の意思でやっとるんですよね、
うん。
うん。
成人の儀式のための、まあ仕掛けとしてエイリアンを放ってますわ、みたいな。
シェン。エイリアンはさ、そんな殺されたくないからさ、
うん、
頑張ってね、生き延びようとするよね。そうそう
そう。しかもだから1の時に目覚めてしまうクイーンエイリアン、エイリアンクイーンは、その儀式のために卵を産むようとしてこう繋がれとんですよね。
めっちゃかわいそうや。
ね。
うん、
産めと。儀式のためのエイリアン必要やし、みたいな。そんなんやから、かなり上から目線なんですよね、プレデターが。
でもなんかね、その論理でいくと、
ええ、
エイリアンよりプレデターが強い、でプレデターよりシュワルツネッガーが強いってなっちゃう。
なるほど。
シュワルツネッガーが一番強いっていう。
確かにね。あの、うん、プレデターより強いのは、川の泥やったかもしれないですけどね。
そうね。うん、そうそうそう。
実はね。
実は、
うん。川の泥がナンバーワンかもしれないですけどね。
そうね。塗ったから見えへんみたいな。じゃあそうだよね。だからその、シガニー・ウィバー。
ええ。
めっちゃ強いやん。
そうなりますよね。
だってエイリアンに何回も勝ってるしね。
うん。ほんまや。
じゃあ今度、シュワルツネッガーとシガニー・ウィバーやから。
なるほど。
なんか、そこの、なんていうの、シュワルツネッガー V、シガニー・ウィバーをやればいいんちゃうって思っちゃう。
すごいなぁ。SVS。
そうそうそう。
じゃあ、アーノルドか。
アーノルド、AV。
AVS。
そうそうそう。でもさ、シガニー・ウィバーってさ、あんまりこう、なんていうの、こう、悪口言ったらあかんねんけど、一作目の時さ、
うん、
いきなりオーディションに遅刻してんの。なんか建物間違えたとか言って。
あ
で遅刻でしょ、
はい、
でもまあ、抜擢されたわけですよ。
うん、
で、まあそこは演技力あるから評価されたよと。
なるほど。
じゃあ、ジェームズ・キャメロンの2作目ですよ。
うんうん、
引き続き、まあ、出てくださいと。で、いいですよと。
うん
この、じゃあ銃でエイリアンを撃ってくださいと。
うんうんうん。
いや、私は銃は反対なんですと。
出た。
私はあの銃規制法に賛成なんですと。
ああ、そういう思想を持ちと。
思想なんですと。
あ
いや、それあの、シガニーさんと脚本書いてましたよと。
なるほど。
いや、すいません、読んでなくて、OK しましたと。何やそれ。
ええー。でもそれがもし本当なら、結果ガンガン撃ってましたよね。
せん。ほんで、感じ悪いなと思ってたら、
ええ、
最後めっちゃ感じ悪いのがさ、
はい、
あのデビッド・フィンチャーが3やるじゃない、
うんうん、やりますね。
で、シガニーさんと、やっぱ出てくださいと、あんたが出ないとエイリアンじゃないんで、
うん、
で、いやもう私、他のやるし、
うん、
いいかな、つって、値打ちこくんですよね。
出た。
なら、いや、わかりましたと、じゃあシガニーさん、あなたこの映画に対して何でもこう言ってくださいと、意見を。
なるほど。
それ聞きますと。
わ
言ったらめっちゃ意見言うて、もう現場回らんくて揉めるって。
えらいこっちゃんもう、しがに姉さん。
いや怖いんですよね。
それの反省の意味で丸坊主やったんですかね。
そうかもしれん。そうかもしれんね。
ね。
まあ、ネタバレかもしれんけど、
ええ、
あれも出ないって最初言ってたんやって。あれ4かな。
ああ。
4やね。丸坊主4やね。
丸坊主は3ですよ。
あ、3か。
そうそう。
4が、あれは、クローンか、
クローンですね、
とか。
そうです、クローンですわ。
だからあれは前のリプリーじゃないから
じゃない、そうですね。なんか、だって4のリプリー、エイリアンの遺伝子ちょっと持ってるから、血がもう3でしたからね。
マジっとん。
マジっとんですよ。リプリーから3出てきたで、みたいな。
ちょっと複雑やね。
ね、そうなんですよ。だから4はちょっと無理やり感はありました。
うん。だからまあ、1、2、3、4とちょっとね、まあ3、4が厳しいのかな。だからやっぱこう、プロメテウスを見てほしいんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。
これうっすら聞いちゃうんですけど、プロメテウスは、
はい。
3、4があったことでも別に大丈夫な話なんですか？
3、4は、平行世界です。
ああ、そうですか。なるほど。
はい。
そういうことか。
うん。
なるほど、なるほど。まあ、だから1はやっぱり見ろってことかな。
うん、まあ結構賛否あるみたいですけどね、僕は。
らしいっすね。
うん。
あかんっていう声もそれなりに大きかったでしょ？公開したところ。
うん。あかん、うん。まあ僕もあかんとこはあるんやけど。僕なんかね、これ、まあちょっと若干うっすらネタバレしそうやから、はい、気をつけますけど、
ええ、
高度な知的生命体。
うん。
あと遭遇するじゃないですか。
はい。
でもなんか最後殴り合いになりがちじゃないですか。
まあね。
その時に、あ、高度な知能ないなって思っちゃう。結局殴り合いか。
なるほどね。
うん。まあ高度な知的生命体が出てくるんですけど、
ガ
オーとか言っちゃうんですよ。ガーとか。
そこ突然あ、ハリウッドみたいな感じ
の。すごいな、恒星艦のその宇宙旅行とかできんのに、
はいはい、
ガオーとか言うんやなと思って。
だからあれですよね、ギーガーの宇宙船デザインがまたターンと出てくるってことですよね、きっとね。
ターンと出てきますね、やっぱ最高ですね。うん、
1位にね、はまあまあ出てきてた、不思議な操縦艦握ったような何かとか。うん、
一作目で言うとスペースジョッキーやったっけ？はは、プロメテウスだとエンジニアって言われてるのかな？
へぇ、
うん、これはね、めっちゃおすすめ。僕は超おすすめですね。
へぇ、
うん、またね、なんかエイリアンによくある、その、はい、案内役のアンドロイドがいてるんですよ、
うん。はいはい。あ、例によってって感じですね。
うん。その人の役割とか、立ち振る舞いがすごくいいんだよね。
エイリアン2のビショップは見た人は誰もが覚えてますよね。
そうそう。
牛乳を食う人ね。
さあ、あれ牛乳とヨーグルト混じってたやつをブワーって拭いてたらしいんだけど。
へぇ、
なんかどっちゃってたらしくて。
うわぁ。
てか具合悪くなってる。ビショップ。あれ、それでもなんか牛乳だけ取り替えて、はい、もう一回やって、みたいな。
あ、じゃあ、あれ、実は演技じゃないかもしれないですね。
そうそうそう。
割とね。
割ときつかったかもしれない、
ね。マジ苦痛やったかもしれないですね。
うん。
あのシーンな、僕なんかね、ちょっと惹かれる話かもしれないですけど、映画の中で人体の損壊シーンっていうのが、好きじゃないんですけど、何回も見てまうんですよね。ビショップって体ブチってなるじゃないですか。
ビショップは、下半身やったっけ？
そうですね、はいはい。胸をエイリアンクイーンにズボッと刺された後、バリッと裂かれて、上下が半分ちぎれると。
うん、
まあ、アンドロイドから生きとんですけど。
うん、
あそことかね、
うん、
もうコマ送りでむっちゃ見た記憶ありますね。
それはあれだな、多分、性癖だな。
もう性癖ですかね。
うん、
当時、うちのビデオがね、ジョグダイヤルがついてて、VHS をコマ送りできるんですよ。
それでブチブチブチブチって。
そうですね。
うん。
なんかね、その、作り物と分かってるんだけど、まあ、一見本物に見えるじゃないですか。
うん。
その流れの中で見てると。
うん。
それが明らかに作り物であるっていうところを、めっちゃ確認したくなっちゃうんですよ。
変な性癖やん。
だから。
でもあれあれやんね、なんか、2の、
はい。
クイーンエイリアンがなんか、やられるとこかなんか知らんけど、ビショップの下半身見えてもてねえね。
そういうのありましたっけね。
あれあるやんみたいな。あと、あれ、一作目もなんか、首だけになっとったっけ？
なってましたね。うん、で、なんか、もっぺん電源つながれてしゃばらされるみたいな。
そうそうそうそ う, そう、ね。あいつ誰やったっけな。
あれもいい役者さんでしたよね、なんか。こいつが悪いやつって分かってからの怖い感じとか、めちゃくちゃビビってたな。
うん。
ありましたね。 あ、でもだいぶ記憶が曖昧やな。
もう一回見ようか。
これはちょっと、うん、今見ると。
アーサー・ダラス。
全然知らないな。
うん、ノストロモ号船長。だこいつがあの会社の命令で、はいはいはい、乗組員死んでも構わへんからエイリアン連れて帰ってこいよ、つって。はいはい、
そうです ね。
うん。
で、なんやったら、中にチェストバスター入れてる状態で持って帰ってきてほしいなみたいな話ですね。
持って帰ってきてどうするつもりやで。まあまあ、生物兵器なんやろうけど、そんな地球に置いてきたらね、もう。
ねえ、えらこっちゃですよね、うん。そうそう、だからそうか。生物兵器として使おうとしてるのが結構3、4あたりでは、まあまあエイリアンこう囲ってたりするんですよね。
ああ。
で、なんか。
そういう意味でエイリアンはあんまり、うん、あの、お利口さんじゃないんかもしれんね。
ああ、なるほど。
うん、本能にこう、忠実やけど、あんまりこう、いろんなことは考えられへんのかもね。
なんかそれで、そうそう。で、それでね、エイリアン4では、硬いとこにこう、囲われてるんですけど、うん、なんか、おいたをすると、
うん、
監視してるやつがボタンをゴンと押すんですよ。すると、超冷凍ガスがバーってこう出るんですね。
かわいそう。うん。
するとエイリアンがニャーってこうなるんですよ。
うん、うん。
で、それを何度かやってると、反抗しそうになった時にこう、ボタンを押す手をクッてやると、うん、ごめんみたいな感じでやめよるんですよ。
お手できるやん。
そうなんですよ。で、だんだん学習してきとるわい、こいつ、みたいな言ってたら、そのエイリアンごっつ頭良くて、と、仲間をね、何人かエイリアンが捕まっとるんですけど、仲間の一人を食い殺すんですよ。で、食い殺したその3で溶けるでしょ。で、しかも、そっから逃げたふりして隠れとんすわ。
うん、賢い。
ね、賢いでしょ？で、こうした人が、うん、エイリアンが死んどると、しかも会いとるわ、みたいな。その中入ってきた時に、逆に出て行って、うん、ドアバーンと閉めて、で、その今まで、冷凍ガスやってたやつに、仕返ししょるんですよ。代わりに、って。だからもう、むっちゃ賢いんですよね。
あ、賢いね。
賢いんですよ。
うん。
学習したね、みたいな。だからそこちょっとね、もう、もはや可愛いんですよね。
ちゃんと、思考があるな。
そうでしょ？
うん。
なんかその、ボタンを押すのを見て、あ、ごめんって引くとかね。
うんうん。でもなんかエイリアンの残念なとこってさ。
はい。
ファン男だけやんね。
あーね。
まずね、あの形がダメやと思うんですよね。
はい。
男性機能。
うん。
あと SF って、こう女性あんまり好きじゃないですか。
全く刺さってないですよね。
しかもホラーでしょ。
ホラーでしょ？
だからね、男のファンしかおれへんと思うの、エイリアンって。
そうやなぁ。女性の中には、ごく稀にホラーファンはいるんですけど、
うん、
そこと SF ファンが被ることはもう、天文学的にないっすね。
ないっすよね。
女の人とエイリアンの話したことないっすね。
ないっしょ。ないと思いますわ。
どっちかっていうと一方的に僕が喋ってるっていう場面しか思い浮かばないっすね。過去の記憶は。
なんか、ネクロノミコンとか、ね。見てるイメージないもんな。
そうやな。芸大とかでさえいなかったですね。
そうや、ね。
芸大でおらんっていうことはもう地球上にいないっていうことと、だいたい同じ意味ですよね。
ゾンビはいるのにね。
ね。確かに。
エリアも応援してほしいよね。
ギーガーの功罪なんですかね。
なんか気持ち悪いんかな。あとはまあちょっとメカメカしてんのもちょっと違うんかな。
やっぱメカちゃいます？女性の拒絶反応の。
だってまず卵気持ち悪いでしょ。
はい。
パッカーってこう最初開いてくるとこ気持ち悪いでしょ。
はい、ねえ、最高なんですけどね、気持ち悪いですね。
で、あれ出てくるフェイス歯が気持ち悪いでしょ。
うん。指みたいになっててね。うん、
全部気持ち悪いね。
そうね。しかもフェイスハガーのこの内側っていうんですかね。
そうそうそうそう。口
に入れる側とか。
うん。
もうむっちゃ、どういうんでしょう。エロいんですよね。
そう。
明らかにその造形なんですよね。
で、なんか最初、卵も、
うんうん。
その造形にしてたけど。
ええ。
さすがにそれ、HRG がそうしてたんですよ。
あ、原画でなんか見たな、それ。
でもそれしてたら、もう公開できないから、十字にして、つって。
はいはいはいはい。
で、なんか十字は、キリスト教のオマージュでもある。オマージュじゃないわ。連想させるから、みたいなことやってんけど。ちょっと、お尻に見えなくもないな、
なるほど。
次にそういう、こうね、なんかこう。
なるほどね。
似せて作ってあるもんね。
はいはいはいはい。で、そうなんですよね。かなり、モチーフは、 生物なんですよね。
うん。だからエイリアの背中のなんか出てるトゲトゲ、あそこで息してるって知ってた？
管でしょ？
なんか背中にこうガーって出てるやん。
パイプみたいな。
突起が、うん。あれは呼吸器ってなんか設定載ってたわ。
でも確かね、3か4ぐらいからあの管なくなった気すんねんけどな。
チェン。その辺もこう設定結構微妙にボケてるよね。
なるほどね。ブレ始めたぞと。
うん。かっこよかったらええやん、みたいな。
いや、確かにね、その。
おもちゃ売れたらええんちゃう
とか。フィギュアむちゃかったな。そういえばギーガーってスピーシーズとかもやってましたね。
やってた。
ね。
うん。
あの、ハンパエロホラーみたいなやつ。
うん。だからまあさっきの男の子ファンしかおらん問題あるけどさ。
はいはい。
男の子が見て喜ぶ形になってきてるよね。
まあそうですね。まあ、確かにな。こういう映画作るときに、女性ファンとか女性客のこと考えて作ってないでしょからね。
うん、
え、これ、本当に女性ファンいないんですかね。考えたことなかったな。
おるかな。
ちょっと会社で聞いてみたいな。
うん。
あ、そうそう、ちょっともう全然話飛ぶんですけどね。
はいはい。
あの、前回のね、バーンの話の時に、
はいはい、
ブルース・ディッキンソンの前髪問題の話してたじゃないですか。
前髪パツ問題？
そうです、そうです。
うん。
で、まあ、それを会社の、
うん、
まあ、新人の子ですね、
うん。
新卒の新人の子が聞いてくれて。
あ、すみません、恥ずかしい。うん。ありがとうございます。
そうなんですよね。で、この人に、ラントゥーヒルズの、
うん、
PV を見せたんですよ。
はい。
これがブルース・ディッキンソン
や。チャレンジやね。そうチャレンジ。うん。
これがその問題の前髪パッツンやと。
うん。
で、驚くことにね、かっこいいって言って普通にいいって言ってたんですよね。
いや、だってそらさ、そらだってもう、あのね、一周回る問題。
一周回ってます？
そうそうそうそう。うん。
あれなんかね、
一周回ってる。
もう僕、めっちゃ笑えるんですけどね。金髪のブルース・ディッキンソンっていうの。
うん。でもなんか歌い方武田鉄矢っぽいもんね。
下手したら耳かくでみたいな。かき上げるね。
うん。
いや僕だからね、普通にかっこいいですよって言われてこう。ちょっと信じられなかったんですけどね。
それはでもかっこいいかもしれないね。うん。
ね。
別に僕らもかっこ悪いとは言ってないよ。
まあまあね。いや、そうか。いや、でも女性の目線からで、かっこいいっていうことを想像したことなかったんで、もうなんか、何聞いたか一瞬わからんような感じでしたけどね。何がみたいな。
よかった。
ね、だからそうなんですよ。ブルース・ディッキンソンは一人の女性にこう認められました。
ってね、あんま記憶にないんだよな。
でも劇場で見たんですかこれは。
いや多分中央洋画劇場かレンタルビデオやと思う。
僕は3も4も劇場行ってがっかりした口でしたね。
うん、なんか暗いんよね。
そうです。だから、
まあ、話が
そうなんですよね。でエイリアン3で決定的に辛いのは全員丸坊主で誰が誰か分からんのですよね。
で、4で、ウィノナライダー出てんの？
出てましたね、そういえば。
全盛期やんね、超可愛かったな。
わー、ほんまや。なんか、いろいろ事件やる前やろな。
そうそうそう。あの時可愛かったのにな。
新スタートレックのリブートでは出てましたね。
あ、そう。今
のやつの一作目の時に、スポックの母親役で。
見てない。見てないというか、ちゃんと把握してない。
あ、
見
はしましたか？スタートレック。
見た見た。うん。
ようできてましたよね、あれ。
うん。いや、めちゃめちゃようできてると思う。
さすが JJ っていう感じでしたね。
うん。いや、JJ はまたこう、話しましょう。
うん。まあ、そうですね。
あいつね、ちょっと調子乗りすぎかな。なんかね、スタートレックは、スターウォーズを撮るためのステップやったみたいなこと言ったりして。
うわちょっと。
それ言わんでよくないと思って。スタートレック好きなやつもいるけどって思うんだよな。スタートレックもスターウォーズもやって、うん、自分はなんて幸せなんだでいいやん別に。
ほんまほんま。
なんかスターウォーズ撮るのにいいステップになったとかさ。 いらんくないそんな。
だってあれでしょ、確か大学の卒業式、惑星連邦の服着はったんちゃいましたっけ。
そう、僕ね。
そうです、そうです。
違う、僕はそうやないけど。いや、そうなんやけど。
士官の赤着はったんでしょ。
そうそうそう。J.J. エイブルのそれはなんかめっちゃもうナイスガイやし、で最初スピルバーグのこと大好きなんですっつってね、
はいはいはい、
めっちゃ応援してもらって、やっぱスタートレック好きなんすよねってリブートして
数字も出たと、
やっぱスターウォーズっしょみたいなまあいいんやけどね、まあ、実際結果残してるし映画めっちゃ最高面白いしね、
まあ、うん、実際作品はね、
超面白いけど、
めちゃくちゃ良かったですけどね。
ちょっと言いたいよね、そこは。
なるほど、なるほど。そうか、JJ の回は JJ の回で喋りたいこといっぱいあって、クローバーフィールドも撮ってるじゃないですか。
そう、そっからやね。
これは怪獣映画やと思うんですけど。
そうね、だから怪獣回やりましょう。僕、ちょっと力不足ですけど、いろいろ教えてください。
あ、いえ、もう、はい、ちょっと、語りたい怪獣がいっぱいあるんですよね。多分、邦画編、洋画編とか、やるといっぱい出てきちゃうんで。怪獣界はぜひとも。
あれでもね、
はい、
つーちゃんよりも、
はいはい、
結構上じゃない世代的には。僕より上かなっていう気すんねんけど。
あ、
ゴジラとかガメラとかって。
オンタイムで言うと確かにそうですね。
うん。
確かにそれはそうです。僕、中学の時に、リブートされたゴジラが公開されたんですよ。武田鉄矢が出てくるやつですけど。
はいはい、
ゴジラ中学の時で、僕なんでそれ覚えてるかっていうと、中学時代の同級生の矢野くんと一緒に、二人でゴジラの同人誌を作ったのを覚えてるんですよね。
すごい、青春やな。
青春でしょ、
うん、
手書きで感熱紙コピーで二人だけしか持ってないっていう
なるほど。怪獣映画って好きなんですけど、
はいはい、
出るまでが長いっていうか、怪獣が出てこない時が退屈じゃない、うん、
その問題ね
おじさんたちがいろいろこう、ワイワイワイワイ言うんだけど、うん、子供にとってみると、こう、それが、
どうでもいいですからね。
そうやね。
で、結果的に、ゴジラはその問題に直面して、三大怪獣とかね、地球最大の決戦やったかな、
うんうん、
怪獣大戦争とか、
うんうん、
怪獣送信劇とか、なっていって、ドラマがペラペラになっていくっていう。
いや、僕ね、怪獣映画ね、
うん、
結構好きで、
はいはい、
話題になってるのはほとんど全部見てるんですよ。
お
でもなんかあんまり深く考えてなくて、うん、あー面白いすげーっつって終わるから、
なるほどなるほど、
頭の中で整理がついてないんですよね。
あー、じゃあそうですね、ちょっと怪獣界はやりたいですね。
僕もちょっとおすすめもあるし、
あ、
ね、やってみましょう。
じゃあまあ今回は
エイリアン1個で
ね、
いっぱい喋りましたけど大丈夫かな。また間違ってたら教えてください。
そうですね、僕さっき冷凍ガスの話とかしましたけど、細かいディテールなんか全然自信ないんですよね、ほんまね見てみよう。そんなんだった
らエイリアンファンの人から教えてほしいな、いろいろ。
じゃあ今回はそんな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はーい、はーい。